校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。栄新館株式会社、福岡市中央区に本店を置く、九州地方を拠点とした中学、高校、大学受験対応の総合学習塾。栄新館の第一期生であり、東京大学卒業後に栄新館の教師となり、その後九州大学医学部に学び、医師として大学病院に勤務した経験を持つ筒井俊秀社長。今なお教壇に立ちながら教育理念の実現に情熱を注いでいる。本日の先生は栄新館株式会社代表取締役社長の筒井俊秀さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もともと筒井社長は教育とは関係ないとこにいらっしゃったと、は
い、正確に言いますと、はい、大学出てすぐ今の会社ですね。その時親父が社長だったんですけど、そちらに入りまして3年間現場の教師をやったから後ですね、医学の道にちょっと興味を持ち出して
医学の道、
はい、で医学部に入りまして6年間、そして実際臨床の医者もやってたんですけど、はい、33で今の会社に戻ってきて、それ以来社長をやらせていただいてます。
社長が考えるこれからの子どもたちに必要なことっていうのは、はい、
特にこれからのっていうところにですね、はい、重点を置いて考えますと、今よくメディアも本当に話題になってますね。人工知能の問題ですね。
そうですね、
はい、世界中の経済学者、教育学者の皆さんが、今の小学生中学生の子どもたちが大人になるとき、約20年ぐらい経つと、今ある仕事の半分以上は機械、人工知能に取って代わられる、はい、あるいは今の子どもたちが大人になる頃には、その子どもたちの半分以上が今存在しない仕事に就くであろうと。で、そういう文脈で考えますと、特にこれからの子どもたちと言いますのは、やはり機械に取って代わられない仕事ですね。やはりそれが特に重要になると考えています。多くの方が言われてますけど、機械に取って代わられない、どんなに優秀な人工知能でも置換できない人間の能力と言いますと、まず想像力、クリエイティビティですね、芸術家の世界がまさしくそうだと思いますけど、あと感受性ですね、センシティビティですね、特に共感する力っていうのは教師っていうのは特に必要だと思います。あとみんなをまとめて、組織としてみんなを引っ張って、一つの目標に向けてチームワークを揃え、モチベーションを高める、これは教師だったりあらゆる組織のリーダー必要になると思いますが、統率力ですね、リーダーシップ、あと最後4つ目がイノベーション、革新する力ですね。現状と違う全く新しいものを考えていく、そういうものに挑戦する能力、力ですね。この4つの力、全てを1人の子ども、1人の人間が持つというのは、これは簡単じゃないですけど、子どもたちが小学生、中学生、高校生、あるいは社会人になって早い段階で、この4つの中でも自分が一番得意なもの、1つでも2つでもいいんですけど、それを伸ばしていってほしいと思います。
今存在しない職業っていうのは、現時点です、はい、私たちも想像ができないからですね、はいはいはい、今と昔で、子どもたちの様子といいますか、はいはい、変化っていうのはお感じになりますか、はい、
世間でこの20年30年若者変わった、子どもが変わったみたいなことありますけど、塾に来るお子さんを見る限りはですね、これは多分スポーツクラブとかも似た感じだと思いますが、もともと目標を持ったお子さん、勉強ができるようになりたい、頑張りたい、そういう意識を持ったお子さんがやはり中心ですので、実はそんなに大きな変化は感じないです。
そうなんですね、
ただですね、もう間違いなく言えることとしまして、子どもの数が減ってきたこと、あと世の中が、これはいいことではあるんですが、子どもたちが不良の事故を起こさない、怪我をしない、あるいはいじめに遭わない、傷つかないということで、ものすごく先回りして大人や先生がセーフティーネットを作る、良くも悪くも甘やかされている、そういう非常にぬるい状況に来てますので、ストレス耐性といいますか、強い部分がちょっと欠けてるお子さんが相対的に増えてる感じはします。ただそこはですね、これも同時に思うんですけど、人間の子どもの DNA がですね、遺伝子が、その根本的な素質がですね、ほんの数十年で変わるはずないわけですので、単純にやはり周りが、子どもたちが少しでもこう苦労しないように、傷つかないようにっていうふうに環境が 変わってきているだけですので、子どもたちが本当に自分で必要と思えば、大変なことであってもきついことであっても、これが自分のためになる、周りのためになる、でみんなのためになるということをきちんと理解すればですね、昔の子どもに負けないくらい皆さん頑張れる、そのようにも同時に感じています。
保護者の方の変化っていうのはいかがですか？
は
い
は
い、
それはすごく保護者の皆さん変わりましたね。
子どもさんたちを取り巻く環境という中に大きな存在がご両親かと思うんですけど、
はい、やはり子どもを傷つけたくない、はい、苦労させたくないっていうご両親が増えてきている感じがします。ですから子どもがちょっとこう悲しんだり、ちょっとこう元気がなかったりすると、すごく右往左往してお父様お母様が増えてきている気がします。はい、あとお父様の教育への関心というのは明らかに違いますね。
あ、そうですか。
はい、20年30年前ですと、うちで保護者会をやりますと、はい、日曜日とか土曜日ですね、お父様の参加というのは珍しかったんですが、はい、もう今はもう普通で3分近くお父様が来られて。
あ、そうなんですね。
は
い、
そこはもう劇的に変化しましたね、この 2,30 年で。昔はですね、本当に例えば保護者会参加者が100人いるとしますと、お父さんは1割もその中にいなくて、あと明らかにですね、お父様は来たくないのに無理やり奥様から、あなた行きなさい、一緒に来なさいで、いやいや来てずっと寝てるみたいなですね、そういう感じのお父さんがもうとにかく参加される方も少ない、そして来てもあんまりこう前向きじゃないと。ですけど今はもうお父様たちがですね、もう前のめりでものすごく教育熱心になってます。はい、
外国の子どもたちと日本の子どもたち、はい、教育という観点において、はいはい、なんか違いを感じるっていうことありますか？
はい、これはもうやはり大きく違いを感じるんですが、これ私がはっきり言ったのは一長一短あるということですね。新聞、雑誌、テレビ、メディア上でですね、はい、欧米の教育が取り出されるときはですね、おそらくほとんどの文脈で日本の教育の悪い部分、はい、例えば日本だったらこう目立つ子がスポイルされる、はい、外国の教育だと、欧米の学校だとみんなが伸び伸びして、非常にああいう環境じゃないと独創性のある、はい、あるいはリーダーシップのある子どもは育たないっていうふうに言われることが多いんですが、それはもちろんあると思うんですが、ただ同時にやはりインターナショナルスクール、あるいはその外国の欧米の学校とかを見たり聞いたりする話で見ますと、確かに伸び伸びとはしてますが、日本の学校で普通あるように、じゃあクラスに30人いて、みんなが先生の言うことを聞いてちゃんと同じことをしているかっていうと、みんな別々のことをして、あるいは席を立ってなんか全然違うことをしているとか、まあそれが普通なんですね。それを良しとする文化の中では、まあそれはそれでいいと思うんですが、やはり今の日本の多くのこの価値観が変わってきているとはいえ、空気を読み、周りに合わせ、協調性、それが非常に重視される世界ですので、そういう意味ではですね、今の日本の一般の子どもたちが外国の教育、あるいは欧米の学校に行くこと、インターナショナルスクールに行くことが万人受けすると私は思えないです。
そうですね。はい、いろんな世界がこれから広がる中で、はいはい、どちらの世界も知っておく、それがもう対応できるということは必要ですよね。
はい、ですから小学校の早い段階で欧米の学校に入れる、あるいはインターナショナルスクールに入れて、はい、そのままずっとインターナショナルスクール、あるいは海外の学校でずっと海外で仕事をするのが前提であれば、も全く問題ないと思うんですけど、はい、日本で仕事をすることがメインに将来それを考えているのであればですね、私はやはり日本人のアイデンティティというのは幼稚園、小学校、中学校、高校ぐらいまではしっかり日本の中にどっぷり使って、そこから後でも遅くないなと思ってます。
これから先、いろいろ変化していくであろう現代社会で、はい、私たち大人もそうなんですけど、はい、子どもには何が必要で、はい、私たち大人には何が必要かなと、
新聞とかですね、雑誌で多分多くの方ご覧になられていると思うんですが、はい、中国とか韓国とかアメリカ、海外の子どもたち、中学生、高校生ですね、はい、統計で自分に価値があると思うかというアンケートですね、はい、自己肯定感、うん、で国民性、謙虚な国民性っていうのもあるのかもしれないんですけど、はい、日本だけが図抜けてですね、日本の子どもたちが自分に価値がないと、はい、多数派の生徒さんたちがアンケートに答えてるんですね。で中国、韓国、アメリカ、ヨーロッパって文化、アジア、アメリカ、ヨーロッパは違うと思うんですけど、欧米の子どもたちは多数派が自分に価値があると答えるんですね。でそのこととリンクしてると思うんですが、また同じ調査の中で子どもたちに早く大人になりたいかというアンケートに対しまして、日本の子どもたちは多数派が嫌だと、で欧米の中学生、高校生は多数派が早く大人になりたいという、 まあ、このことに対してですね、やはり当然日本の社会として問題だと思いますけど、特に私たち教育に携わるものとしてですね、これはちょっとまずいなと。やはり子どもたちの自己肯定感、はい、そしてあと同時に早く大人になりたい、こういったものを子どもたちに教育の中でですね、勉強の指導の中で私たち伝えていかなきゃいけないと思ってます。具体的に言いますと、まず大人になりたいっていう部分ですね、
はい、
子どもたちにとりまして身近な大人って言いますと親と多分先生しかいないと思うんですね、
うん、そうですね、
はい、でご両親はですね、外の職場でどんなに輝いてやりがいのある仕事をしていたとしても、おそらく家でその自分の仕事のやりがいに熱く語るお父さんお母さんで少ないと思うんですね。帰ってくると多分疲れ切ってて、はい、仕事の愚痴が出たりとかですね、あるいは学校や塾の先生という立場の人もものすごく生徒指導に生きがいを感じて指導はしているものの、はい、つい子どもたちの前で愚痴を言ってしまったりとかするとですね、あとそれ以外のそのテレビメディアを通じてニュースを通じて子どもたちに伝わってくる大人の像ってこう不祥事で、
うん、そうですね、
偉い方が頭を下げてるとか、うん、やはりそういうネガティブなイメージが圧倒的に多いですので、まず子どもに接する大人っていうのは、これ親であれ教師であれですね、大人の輝いてる部分、大人っていいぞと、
うん、
子どもですと本当に楽なようですけど、全て金銭的なものも時間も何をするにしても親の許しのもとではないとできないですね、あるいは学校の先生の許可のもとですけど、大人になりますと責任と大変さは伴いますけど、自分の好きなことができる、自分の責任のもとに、そのことを子どもたちとですね向き合ってしっかり話し合って、なりたい自分になるためには、じゃあ今のうちどういう準備が必要なのか、そういうことを子どもたちに語りかけて子どもたちに理解してもらいたいと思っています。
私たち大人が人生っていうのを楽しまないといけないかもしれないですね、
特に子供のいないところではいくら愚痴ってもいいと思うんですけど子供の前ではですね、仕事に関する愚痴はやめるべきだと私は思っております。
なるほど、はい、最後になるんですけども、はい、筒井社長の好きな言葉っていうのはありますか？
はい、これは私自身もあと職員生徒たちにも言ってるんですけど、全ての原因は自分にあるということを常に考えてきてます。
全ての原因は
自分にある、いいことも悪いこともそのように心がけています。はい、
今日は本当にいろんなお話を聞けて楽しかったです、はい、
ありがとうございます。
本日の先生は栄新館株式会社代表取締役社長の筒井俊秀さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありが
の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。